今朝はルカの福音書8章の22節から39節となります。新約聖書の箇所で128ページとなります。ルカの福音書8章の22節から39節をお読みいたします。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、波になった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。お命じになると、風や水までが従うとは一体この方はどういう方なのだろうか。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです。私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み、溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取りつかれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。今朝はこの箇所から、神があなたにしてくださったことをと題して御言葉を取り付けさせていただきます。私たちは、当たり前のことですけれども、イエス様に直接お目にかかることはできませんが、聖書を通して、イエス様のことを、知ることができるようになっております。 でそれに比べますと、このイエス様の弟子たちというのはイエス様と一緒に生活をしておりましたから、目の前にいて直接声も聞けるわけですので、さぞかしイエス様のことがよく分かっただろうと、思うのですが、今日の箇所を読んで分かるように、25節ですね、一体この方はどういう方なのだろうかと戸惑っている、分からなかったということであります。あるいは、イエス様から信仰はどこにあるのですかとさえ言われてしまう。直接イエス様を見たり聞いたりできる弟子たちでさえ、こんなありさまでありますので、じゃあ私たちはどうなんだろうか、何かこうもう無理じゃないかなと不安になるかもしれませんけれども、一体どういうことなのか、今日はそのことを考えてまいります。で、今日の箇所は読んでお分かりの通り2つの場面に分かれております。湖の嵐の場面と悪霊に取り憑かれた男の人の話、誰でもこれはすぐ分かりますね。で、まずこの湖の方の話ですけれども、ここで弟子たちが船に乗っている、おります。どんな船だったんだろうか。2000年前の船と、そういうと想像もできないんですけれども、確か5年前でしたか、イスラエルに行かせていただいたとき、ちょうどガリラヤ湖にも行きまして、そのすぐそばに博物館がありました。で、非常に、珍しいことですけれども、2000年前に実際に使われていた船ですね、それが湖にこう沈んでいたのを引き上げて復元、そのまま復元したという、そういう船が展示されていました。かなり想像より大きくてですね、おそらくここから受付のところまでのぐらいの長さがある。横幅も、これぐらいに相当するぐらいの大きさがありました。ですから結構大きいんですね。で、そういう船におそらくこの弟子たちは乗っていたんだろうと思いました。で、彼らは漁師でもありますし、湖は自分の庭のようなものですから、別に問題はないと思っていましたら、突然、大嵐が吹いて船が沈みかけていくと。これは大変慌てる話であります。で、ところがイエス様はこのそういう大騒ぎをよそにぐうぐう眠っておられた。弟子たちはそういうイエス様を叩き起こしてですね、先生先生、私たちは死んでしまいますと、言うわけです。で、イエス様は起き上がりまして、この風と荒波を叱りつけたところ、風が止んで湖が静まったと。そしてイエス様には弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのですかと問いかけます。実はこれが今日のポイントであります。ここを読んで皆さんは思うわけですね。信仰さえあるならば、どんな嵐にあってどんな突然の出来事になったとしても、緩むことはない、慌てるとは情けない話だと、そんなふうに叱られたんじゃないかな、そういうふうな印象を持つと思います。このイエス様の言葉の意味についてはこの後で詳しく見てまいります。いずれにしても弟子たちはこの凪になったということを見て、25節後半で弟子たちは驚き恐れて互いに、お命じになると風や水までが従うとは言ったり、この方はどういう方なのだろうか。先ほどまでは船が沈んで死にそうだと言ってもう恐れていたんですけれども、今は全く別の恐れになっています。この方は一体どういう方なのかと、別の恐れにまた彼らは襲われていますね。これが湖の場面ですが、26節からまた別のお話が始まっています。このゲラサ人の地というのがありますが、これはガリラヤ湖の東側にある場所であります。 で、このところでは、まあ、人々は豚を飼っていたと書いてありますので、ユダヤ人は立法によって蹄の分かれたものを食べてはならないと決められていましたから、この場所は、まあ、異邦人の場所であるということは、まあ、これで分かります。まあ、なぜイエス様がそこに行こうとされたのか一切理由は書いてありません。とにかくここに着いた時、このイエス様を出迎えたのは誰であったか、普通なら、まあ、そこの有力な人とか村長さんのような人が迎えるべきなんでしょうが、そういう人は出てこなくて、悪霊に疲れて墓場に住んでいる裸の男の人が、出迎えます。で、この話の流れからいくと、イエス様はこの時この人に向かって、悪霊を出て行けと、まあ、命じたようであります。で、それを聞いたこの男の人は、まあ、こう言って叫びました。28節ですね。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。まあ、この後イエス様とこの悪霊との間に、いくつかのやり取りがあった後に、悪霊はそこで飼っていたたくさんの豚に乗り移り、その豚は一斉に湖めがけて、まあ、走り始めて崖から落ちて死んでしまった。一方この男の人は正気に帰って、まあ、服を着て座っている。まあ、そういう場面になります。でこの男の人はここに書かれている通り、それまでは鎖や足かせにつながれていましたが、それを壊して逃げ出して、大声を出して暴れ回っていたようであります。まあ、そんな状態が続いているわけですので、村の人たちもその扱いには相当困っただろうと思うんですね。で今それが、その悩みが一挙に、まあ、解決したわけです。ですから村の人たちは、いやこれでもう安心して暮らせると言って喜ぶべきでありますが、事態は反対でありまして、人々は底知れぬ恐怖に襲われて、イエス様に対して自分たちのところから出て行ってほしいと、まあ、言って追い返してしまうんです。なんでこの人たちは怖くなったんだろう、追い返してしまうんだろうと言いますと、それはやはりイエス様が悪霊に向かってこの人から出て行って豚に乗り移れと命じたその通りになったからなんですね。悪霊でさえ、まあ、従わせることのできるこのお方は一体何者なんだろうか、今まで見たことがない、まあ、そういう恐怖であります。ですからこの人々が感じている恐怖は、弟子たちが湖のところで感じている恐怖と、まあ、ほとんど同じ恐怖を感じている。一体この方は何者なのかという恐れになります。でこうして見てくると、今まではこの湖の場面と、この悪霊のに疲れた男の人の話というのは別々の話としておそらく皆さんも取り扱ってきただろうと思うんですけども、実はつながっているんですね。まあ、つながっている、なんか似ているところがあるっていうのがぼんやりとわかるんですが、じゃあ一体どこがどうつながっているのかということは、まだここだけではまだはっきりいたしません。それで、じゃあそのことを考えるために、先ほどから、まあ、ここがポイントですと言っています。イエス様が弟子たちに向けて、尋ねた言葉ですね。あなた方の信仰はどこにあるのですか。この言葉に注目いたします。まあ、先ほども申した通り、この言葉は弟子たちの不信仰さを、まあ、叱ったイエス様の言葉、まあ、おそらくそんな意味だと多くの方は思うわけです。まあ、言葉だけから見ればそんなふうに感じるんですね。しかし疑問が残るんですね。弟子たちの側に立ってみて、ちょっと考えてみたいと思うんですね。弟子たちにとっては、まあ、 今も言ったように自分このガリラヤ湖というのは自分たちの庭なんです。もうそこで漁をして暮らしてきて、もう子供の時から慣れ親しんでいるし、船の操作あるいは湖の気象の条件、風がどう吹くとかいう話は全部知っているんですね。自分の手のひらのように知っている庭であります。そんなところで自分たちが突然嵐にあって船が沈みかけて死にかけてしまう、これはもう予想外、全く思いもかけないことが突然起きたわけですから、これは慌てるんです。地震があるところで意外なことが起きれば起きるほど慌てるんですね。私 の、 経験からも言いますと、4月に高速道路で100キロちょっとで走っていたときに突然タイヤがロックして急停車してしまったということがありましたが、あれは本当に慌てました。そんな経験、まさかこんなところでそんなことが起きるなんて全く思いもしないわけですね。でその時後ろに新学生が乗っておりましたから、先生としてここは信仰を持って乗り越えなければとかね、そのことをどっかで思ってるわけです。ここあたりですね、思うんですけれども、そんな余裕はないわけですね。一歩間違えば死ぬかどうかっていう話でありますので、何をすべきかとかどうしたらいいんだろうかと、もう頭の中ぐるぐるぐる回っている。でその場面をカメラで撮っていたらどうだったんだろうかと思うわけですね。多分そこには右往左往している私の姿が映っているはずなんです。なんでこんなことをこの時してるのかなという不思議な動作を多分してるはずなんですね。慌てるというのはそういうことであります。ですから、ここで弟子たちが先生先生私たちは死んでしまいますと言っているこの弟子たちの気持ちはよくわかるんですね。それなのにですね、イエス様はあなた方の信仰はどこにあるのですかと、責めるような口調で言われたらですね、これどうなんだろうかと思うわけです。これから例えばクリスチャンになる、というなりたいなと思っている方がですね、この場面を見たらどうなるだろうかと思うんです。いやークリスチャンって大変なことだなと、大変な覚悟が必要なんだ、どんなことがあっても慌てちゃいけないんだと、それがクリスチャンというのは資格なんだということ、資格って義務なんだと言われたらですね、私にはとてもできないと尻込みするんではないかと思うんですね。でイエス様はどんな時にも慌てちゃいけないんだと、そういうふうに言っているならば、これは大変な重荷を私たちに背負わせようとしているということになる。でもイエス様はどうなんでしょうか。そんな重荷を背負わせるために私たちを救おうとするのか。違いますよね。反対です。むしろ私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと言われる方なんです。イエス様の私たちに背負わせてくださる荷物っていうのは非常に軽いんだ。いや軽いというよりも私はもっと自分の体が軽くなるくらい軽くなる、そういう荷物ではないかと思うんですね。ということはイエス様が あなた方の信仰はどこにあるのですかと言っているのは、これは弟子たちを叱っているのじゃない。じゃあそれどういう意味で言ったのかということになるんですね。で、そこでまず先ほどぼんやりと何かつながっているんじゃないかなということを言いましたけど、もう一度おさらいをしてみます。この前半と後半の話に共通しているのは何かであります。まず弟子たちはイエス様にこう言いました。先生先生私たちは死んでしまいます。でこういったところイエス様は起き上がって風と荒波を叱りつける。そして風は止んで湖は波になった。それを見た弟子たちは驚き恐れたというのが前半の話。 で後半の話はイエス様がこの汚れた霊に対してこの人から出て行くように命じたところ、悪霊はイエス様にこうお願いした。お願いです、私を苦しめないでください。でそのやり取りをした後に汚れた霊は出て行って、それを見ていた人たちは非常な恐れに取りつかれた。まあ、こういう流れですね。まとめますと、どちらも誰かが、まあ、イエス様に願っております。そして、その願いをイエス様は聞き届けて、くださった。で、聞き届けてくださったは良いのだけれども、あまりにも不思議なことが起きたので、頭が、まあ、追いつかないで、恐怖心が先立っていると。まあ、いずれもそういうふうにまとめることができると思います。で、先ほどのイエス様の言葉にもう一度立ち戻ります。イエス様は弟子たちにこう問いかけました。あなた方の信仰はどこにあるのですか？私はちょっとひねくれた考え方をしてしまう癖があるんですが、もしここで本当に弟子たちに信仰がなかったら、全くなかったとするならば、どうなっていたろうかと思うんです。嵐は吹き荒れたままで船は沈んでしまったのではないでしょうか。しかし弟子たちは結果的に救われているんです。ということは、この弟子たちには信仰があったということになるんですね。ただ弟子たちには全く気がついていない。一体どこにあるのですかと聞かれて、まあ、私たちはこの場面でいやないよねと思っているんですが、実はイエス様から見ますと、あなた方にはあるんだと言っているんです。いや、あるって言ったって、彼らは大慌てで、やったことといえば水をかき出すことと、イエス様に対して先生先生、私たちは死んでしまいます、こんな時に、あなたは、ね、グースが寝てるというのは一体どういうことですか。そもそも、まあ、このルカの福音書には詳しく書かれていませんが、他の福音書を読みますと、そもそもこの船を出せと言ったのはイエス様なんですね。で、弟子たちは実はあんまり出したくなかったようなんですね。でもイエス様は無理やりのようにして船を出せと命令した。で、出したらこんな目にあったわけですから、全部あなたのせいだと言いたくなるわけです。その怒りにの火に油を注ぐようにしてイエス様は寝ていたわけですから、ますますもう腹が立ってしまう。それで、まあ、言葉は穏やかに聞こえますが、もうちょっと怒りに満ちて先生先生と、まあ、叩き起こしたということであるでしょう。とても私たちの目にはこれは信仰から叩き起こしたというふうには見えませんけれども、しかしイエス様の目から見るならば、これが信仰だったということになるんです。だって叩き起こしたから湖が沈まったわけですね。助かったわけです。ということは、この私たちは死んでしまいますという言葉を、まあ、イエス様にぶつけていったこと、ここに実はこの信仰の核心が潜んでいるわけです。で、私たちも、まあ、こんな船が沈みかけるというのは実際にはあんまりないかもしれませんけれども、人生においてはこれに似たことはしばしば起こるわけですね。とにかく何かが起きたら一生懸命こう水をかき出して、とにかく自分の力で何とかしようと最初は思うんですが、とてもそんなんじゃ間に合わない。水がどんどん入ってくる。で、これは今夜 でありますから、真っ暗闇であります。どこにも助けがない、もうどうしようもないというような時に、実はもうなんかイエスもどうしているのかなと思ったら寝ていたんだ。 このイエス様が何かをしてくださるとはとても思えないけれども、天下に寝ているのに腹が立ったということで叩き起こしたということでありますね。でも実はイエス様からしてみればただ寝ていたんじゃないんですね。弟子たちがイエス様のことを叩き起こすのを待っていたことになるんです。つまりこれは全部イエス様が、望んでいたこう流れです。あなた方のその願いを私にぶつけなさいと。怒りでも何でもいいから、とにかく私を叩き起こしなさい。それがあなた方の信仰ですよと。これが弟子たちに起きた話であります。じゃあ悪霊に疲れた人の話はどうなんでしょうか。今イエス様に何でもいいからとにかくあなたの願いをぶつけなさい、それを待っておられますよと言いましたけれども、じゃあこの悪霊に疲れた人はどうなんでしょうか。自分の願いを言える状態にあったんでしょうか。いや、言えないですね。悪霊の支配下にありますから自分の本心は言えないんです。この人が言った言葉といえばこの言葉であります。28節。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです。私を苦しめないでください。これこの人が言ったことと言いましたが、実は言っているのが悪霊でありますね。自分の本心で、本心というか自分の願いというよりも悪霊が願っていることであります。この人はイエス様に救ってください、助けてくださいということはできません。ということは先ほどと弟子たちの話とはちょっと違うわけですね。ま、何でもいいから私にぶつけなさいって言ってるけれども、この人はぶつけることさえできないんです。ということはこの人には救われるチャンスがないというふうに見えるんですが、でもこの人救われていきましたね。悪霊が追い出されて正気に帰りました。一体どうしてこういうことが起きたのか。イエス様は悪霊に邪魔されて人を救うことができないという方じゃないんです。邪魔される方じゃないんですね。いや、じゃあどうやって救ったのかと言いますと、悪霊の言葉を利用して人を救っているんです。悪霊はこう言いました。お願いです。私を苦しめないでください。でも、イエス様はこれを悪霊の言葉ではなくて、人の言葉と、この苦しんでいる人の願いとして聞くんですね。あなたは苦しんでいる。であるならば、私はあなたを救い出すんだ。これは、この人自身の信仰の言葉であると受け止めて、この人が苦しみから解放されるように、汚れた霊に出て行くように命じた。これをイエス様はこの人の信仰だと言っているんです。その結果この人がどうなったのかが最後に書かれています。39節。あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。この39節は非常にすごいことが書かれております。イエス様はこう言いました。神があなたにしてくださったことをと言っていますね。ところがこの人はどうしたかと言いますと、イエスが自分にしてくださったことをすべて話したと言っている。よく読みますとほとんど同じ言葉が繰り返されていますが、一つだけ違うところが、イエス様は神があなたに、でもこの人はイエスが自分にと言い換えたんですね。いや、言い換えているというか、これは当たり前のことでありましょう。この人にとってはイエス様が自分にしてくださったことですけれども、このことからイエス様が神の子であることが浮き上がるような書き方になっております。この男の人がイエス様が神の子であるのかどうかまで分かったかどうかは分からないけれども、結果的に イエス様は神の子であるということがここから分かるようになった、そのような証しをしていくよ、いくんですね。弟子たちはこの方は一体何者であるのかと恐れました。信仰はどこにあるんだろうかと、まあ、問われていきました。慌てふためく弟子たちには信仰がないように見えました。悪霊に疲れた男は自分の信仰、助けてくださいという言葉さえ語ることができない状態でありました。でもこの2つの出来事から教えられるんですね。イエス様はあらゆるチャンスを私たちに与えてくださって、あらゆる材料を私たちに与えて、そこから私たちの信仰を探し出そうとする。これが信仰ですかとさえ思うようなことさえ、それを信仰のチャンスに変えるんです。先生、何してんですか、こんなところで寝ていて、起きてくださいと叩き起こすことを信仰のチャンスにするんですね。汚れた霊が私を苦しめないでくださいと叫ぶ声さえをも私たちの信仰に変える言葉にしてしまう。あなた方には信仰はあるんだと言うんです。いや、私たちにはどこにあるのか分かりませんが、イエス様がそのようにして信仰を引き出してください。このようなイエス様が私たちと共にこの船の中に一緒におられて、一緒にこの嵐を経験されている。まあ、イエス様に本当に何もしてくれないんじゃないかとそういう時は思うんですけども、でもイエス様を叩き起こしなさいと、怒りでもいいから、何もしてくれないんですかという怒りでもいいからイエス様にぶつけなさい。イエス様はそれを待っておられるのだ。そうするときイエス様は私たちのためにその救いの御業を成してくださるんだ。私たちはこの方と共に歩むことができる。いや、もうすでにその船に乗っていてくださるんだ。この方とまた私たちはこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは何か突然大きな出来事が起きたとき、神はどこにいるのか、イエス様は何もしてくれないと不平不満と怒りを神にぶつけて、信仰がどこにもないような状況になりますけれども、不思議なことにあなたはその怒りでも何でもその願いを神様にぶつけるようにと、あなたご自身が全く弱い姿となって無防備な姿を持って私たちを待ってくださっている。そのようなイエス様を私たちはこの船の中に一緒におられるということを、私たちはどこまで知っていたのか、どこにもいないと思っていますが、あなたがいてくださることを感謝いたします。どうかこの方と共に私たち、この荒波が押し寄せるようなこの時代であるかもしれませんけれども、あなたと共にこの船を歩ませてくださるようにと願います。お一人お一人が主によりため、また進んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。